皆さんおはようございます。2月5日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。昨日の、2月4日は、立春でありました。さすがにやはり春の訪れということで、昨日の土曜日はですね、とてもちょっと暖かくてですね、過ごしやすい日だったと思いますが、しかしまだ風は冷たい、日であります。まだこの、今日もですね、まだまだ寒さは、続くようであります。春はなのみの風の寒さやと、早春句とですね、歌われておりますけども、本当にこの時期は本当に早く、春が来てほしいとですね、そういう思いを、とても強く、する時だと思いますが、寒さもですね、もう少し辛抱ですねの時だと思っております。さて今朝もですね、この春の訪れを待つですね、その時でありますが、しばしの間ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の、8章の、4節からであります。種まきのたとえ、種をまく人のたとえということで、大変、聖書でも有名な箇所であります。主イエスキリストはですね、この種まきの例えを使いまして、神様の国のですね、話をされたわけであります。まずルカの8章5節から、8節に着目しましょう。種をまく人が種まきに出て行ったと。まいてる間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われたと、記されております。パレスチナではですね、この11月から12月にかけまして、まずはこの大麦、そして次にですね、小麦の種をまくんだそうです。手でですね、この畑いっぱいにまくわけです。ミレーの絵ですね、種をまく人という確か絵があったと思いますが、あんな感じでこうバーッとこう巻くわけなんですね。でその後でですね、土地を耕しまして、この種にですね土を かぶせるのがですね一般的だったと言われております。手で巻きますから、種はいろんなところにこう落ちてしまうわけです。ある種はこの、道端に落ちますが、道端はですね、この人が通って踏み固められてますから、種はですね、この根を張ることができないわけです。やがてですから鳥が来て食べてしまう。まあスズメとかね、なんかもこの辺でもしょっちゅう路地に来て何か食べてますけどもね、そんな感じでしょう。でこの別な種はですね、 土が浅いこの岩地ですね、の上に落ちると。で、土が浅いためにですね、その温められてすぐに芽を出すんですけども、根を張ってないんですね。根を張ることができない。水分も養分も、補給できません。ですからすぐに枯れてしまったんですね。また別の種はですね、この茨の間に落ちてしまったんだと。で、この種は芽は出すんですが、芽は伸びていくんですが、この茨の成長が早くて麦の芽が塞がれてしまって実を結べなかったというんですよね。別の種はですね、本当に良い土地に落ちたんだと。で、良い土地というのは、まあ、本当に肥えてですね、で、水はけが良い土地なんでしょう。そういうところに落ちればですね、種はこう根を張るわけですね。そして芽を出す。そしてやがては、立派な、ですね、実をつけたり穂をつけたりいろいろとしていくわけです。あなた方はどのような土なのかと、私の言葉を聞いたけども、それをどのように受け入れるんですかとイエスはですね、聞かれているんです。これがですね、本当に教会にとっても大事な話じゃないかなと思うんです。私も何回かここのところを説教してきましたですね。この時期になりましたね。同じ福音を聞いてもですね、ある人は信じます、ある人は拒否します。それはどうしてなんでしょう。この説教しているときにですね、こう皆さんのこう表情を見てますと、あ、まだまだ、この人はこう聞いておられるのかな、どうなのかなって分かんないなという時も結構あるわけですよね。いろんな方がいらっしゃいますよ、本当にね。だからそれはね、そのお話を聞く側のこの受け入れ方の問題じゃないかと思うんですよ。お一人お一人の心の中の問題だと私はいつも思ってるんですよ。だからここでも聞く耳のあるものは聞きなさいとイエスは大声で言われたって言うんですけども、私はここを読んでますとね、本当にそう思うんです。いくら教会に来られて何かこう説教聞いとられるけど、全然行動とか言動を見てますと、ほとんど何十年と教会に通ってるんだろうなと思うんですけども、どこにこのですね、何を聞いておられるのかなという言動をされたり行動をされたり、する方もいらっしゃるわけですよ。実際にね、教会にそれだけ長く来られてるはずなのに、なんでああいう行動されるのかなとかね、あるいは言動するを平気でされるのかなとかいう方もいらっしゃるんですよ。とね、やっぱりそれは聞く側の受け入れ方の問題じゃないかと思うんです。で、この今日ですね、先ほど読みいただいた11節以下ですよからこの例えの意味の説明が なされてますけども、それはですね、このようなもん疑問に答えるためじゃないかと思うんですよ。この種というのは、その神様の言葉、御言葉です。神様の言葉が語られた。その言葉が人々の心の中でですね、どのように成長していくのか、私たちのこの教会生活の中でですね、この例えを考えると本当に分かりやすいんじゃないかと思うんです。道端にこの撒かれた種といいますのは、その本当に心が閉ざされたまま、閉ざされたその心にですね、語られた言葉ですよ。虚しく転がっていく。 人がですね、自分の経験とか観念をこう絶対なものと思うときですね、他者の言葉を受け入れることはできないんですよ。このですね、日本ではこの、まあ、宗教、教区ね、っていうのはなんかこう、弱い人が持つものなんだと。だから自分には関係がないと思う人が、その、本当にですね、多いと思うんです。スレが教会に行くことには反対をしないんだけども、自分は行きたくないと。その人にイエスの言葉が伝えられてもですね、そのため、その種はですね、この芽が出ないのは事実ですよ。ただ、いわですね、それは事実ですよね、本当に。あるいは聞こうとしない人のところにいくら、心がね、ただ日曜日が来たから、教会に行く、もう習慣的に教会に行くような人もいますが、心がね、向いてなかったら何でも自分のものになっていかない、そういう人もいますよ。ですね。あるいは、いくら奥さんが教会に行くことでは反対しないけど自分は行かないって人もそう。その人にイエスの言葉を伝えられてもその種は全然芽が出ない。また、岩地に落ちた種と出てますが、このイエスの言葉が伝えられて、いや行いを見てもですね、これ感動するわけですよ。で、ある意味では信じるようになるかも分かんないけども、まあ、すぐに冷めてしまうような人ではないでしょうか。まあ本当日本ではですね、多くの人が洗礼を受けますが、何年かすると教会から離れていかれます。私なんかもですね、あの方はどうしてるかなとか本当に思いますですね。日本では本当にそうなんですよ。こうまたね、教会の方からもやっぱり体制にも問題あることもあると思いますが、信仰がですね、一時のこう、まあ、感情によって形成されていく、まだ訓練されてないからこうね、すぐに冷めてしまうんですよ。だから一生懸命にですね、通っていただいて、まずは御言葉を聞いて養われてほしいなと思うんですけども、やっぱり冷めてしまう人もいるんです。茨の間に落ちた種というのもありますけども、やっぱりですね、本当にこう日常生活本当に慌ただしいですから、本当にですね、神様のことは二の次にしてしまうような人もいるわけですよ。洗礼を受けられてキリスト者になっても、この世的にはですね、学生であって、ね、試験があるからとか、なんとかで、教会のサボる、来なくなる。職業人でもそうですよ。あるいは家庭の主婦でもそうです。仕事が忙しいとかですね、また家族が反対するとか、ですね、いろんな理由があっていつの間にか信仰から離れていく、教会に通いづらくなってしまう、そういうケースもあるんですよ。さて、この最後の良い地に落ちた種は言うまでもなく、本当にですね、御言葉を聞いて心に刻んでいく人、それを日々の生活の中で実行していこうとする人々なんですよ。御言葉が心に刻まれている、いるからですね、何があってもこう信仰がですね、揺れ動かない、 それを保っていくことができると。で、教会によってはですね、この信仰の形の違いからですね、いろんなことがあって、牧師と信徒、あるいは信徒間の対立が起きることがあります。多くのですね、人たちが教会を去っていくような事態になることもあるんですよ。実に300人もいた信徒が百数十名が教会からいなくなったという事例、そんなこともあるんです。そうした中でですね、教会として、また牧師として、また信仰者としてですね、常に御言葉に聞き行動していく人々はですね、まさにですね、地に落ちた種であって、その種から新しい芽が出て、やがて何十枚もの収穫が望める希望が出てくるんですよ。ねえ、いろんなケースがありますが、やっぱりね、まず神様を見ていくこと、神様を見るとは、牧師もね、間違いをします。また信徒も間違いがある。で、それによって対立が起きてくる。そしたらどうするんですかと。まずは御言葉に聞き続けることなんですよ。その御言葉を聞こうとしなくなっちゃったら、もう教会じゃなくなるんです。信仰者じゃなくなるんですよ。あの牧師の言うことは聞きたくない、聞けない。そしてね、教会から来なくなる。それは違うと私は思う。そうじゃなくてですね、やはり御言葉に聞いていくには、自分がどういう行動をしたらいいのかですよ。御言葉 を聞き続ける機会を作っていくこと、場所を作っていくこと、常にそこを求めていくことが私は大事だと思ってます。もちろんね、人間同士だから対立ありますよ。間違いもある。その間違いを認めようとしない牧師、信仰者もいますよ。そこで対立が起きるんですよ。でもそれは対立は対立で仕方がない。その間はきちっと自分たちがどこで御言葉を聞いていくかですよ。それを忘れちゃいけないとも私は思う。すぐに悔い改めろとか、お前が悪いというような姿勢ですと、まずは分裂していきますし、それは信仰者として私はまずい、絶対あってはいけない、教会としてあってはいけないことだと思う。常に相手の立場を認めていくこと、牧師もそうだ、信仰者もそうです。常に御言葉に養われていく、お互いが分かり合えるまで話し合いをしていくことは大事なんですよ。それを忘れちゃいけないと私は思ってますよ。それではですね、この今日のこの例えからどう聞いていくんでしょうか。種が落ちた土壌は私たちの心なんですよ。私たち皆さんお一人お一人の心ですよ。私たちはすぐですね、自分は良い土地であろうかと考えがちですが、しかしですね、この話の中心はそこにはないんです。良い地であるために励むことにあるんですよ。最初私たちは道端にまかれた種のようにですね、心を閉ざして福音を受け入れなかった時もありました。私なんかもそうでしたよ。 しかしある時ですね、御言葉が自分に迫ってくる。そして感動して洗礼を受けてキリスト者になったわけです。しかしその感激も冷めてやがて不熱心になっていくこともある。ところがその冷めた自分をですね、自分が揺り動かされる、そういうですね、人生の出来事があるんです。その苦しみの中で御言葉が与えられて、その言葉が自分の人生を変える、悔い改めへと導かれたような経験をするんですよ。皆さんもそういう経験が終わりじゃないでしょうか。教会につながる方の大半の方はですね、このような自分の内面の内的な経験をされたことをですね、があるだろうと私は思うんです。それが示すことはこの種まきの例え、私たちの信仰の成長過程を示すものだということだと思うんです。私たち自身の中にどうもこう道端がある、岩地があって茨の地があったんですよ。それが御言葉を受け入れることによってですね、良い土地へと変えられていったですね。だから今ある人がですね、受け入れなくても心配する必要はないと言ってるんですよ。私たちがそうであったように、時が来れば変えられていくからなんですよ。御言葉を聞くにも時があってですね、時が満たないと聞くことができないわけですよ。忍耐して語り続けなさいと私たちには言われているんじゃないかと思うんです。また種がですね、芽を出すためには本当にですね、一定期間と土の中で温めれますが、その必要がありますね。ヨハネの12章の24節にこういう言葉があります。有名な言葉ですね。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒の麦の、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだら豊かに実を結ぶようになるとあります。この麦の種はですね、芽を出すために、麦であることにですね、死んで土の中に入らなければ芽を出すことはできないんだと。一方に死があって他方に生があると、生きることは死を通して与えられるんだと。だから私たちの人生もそうだと思うんです。本当にどうしていいのかわからないような苦しみが与えられる。その苦しみを通してですね、己を低く低められて自分を捨てるように導かれるんですよ。自分が麦であることを忘れて種に徹した時、やがて種から根が出てですね、芽が地上に顔を出すんですよ。そのような生き方をしていくんじゃないんでしょうか。私たちがかつてですね、他の人の祈りによって教会に導かれました。私もね、本当に遠い昔振り返ると、散々教会に来なさい、教会にしなさいと先輩から言われましたよ。それでもなかなか行かなかった。そして社会人になって、ある程度になって教会に行きました。今頃来て何よと叱られましたけどそういう経験がありますですね。一生懸命先輩は祈ってくださった、それで導かれました。言い換えるならば、他の人が種になって死んでくださったおかげで収穫された私たちは麦の実なんですよ。 だから今度は私たちがこの種として自分に死んでいく時なんです。具体的には自分のための教会生活からですね、他者のための教会生活に変えられていく時なんです。自分が満足するためにその教会に来るんじゃなくて、隣人が、あるいは家族が満たされるために、その備えのために教会に来てですね、私たちは御言葉に聞くんですよ。この世の人々のために、この世の皆さんのお役に立てるために、そのために御言葉に聞いていくんですよ。ある時私たちはですね、本当は道端に落ちてる、鳥に食べられる、別の時私たちは岩地に落ちてですね、枯れてしまう、何の成果もないかもしれない、しかし最後には良い地に落ちるんです。その時種はですね、芽を出していくんです。成長していくんです。それは種そのものが力を持つからなんです。あのエジプトのピラミッドですね、の中でこう考古学で昔の壺が発見されてですね、でその調査のためにあの大英博物館に送られたんですが、そのですね、そこでそこからですね、種が出てきたと。でそれを地面に植えたところですね、芽を出して小麦が生えたそうです。何千年も前のものですっかり干からびていたんですが、命があったっていうんです。面白い話がありました。聖書はですね、本当にこう2000年前のこのパレスチナで書かれましたけども、本当にですね、それは今日においてもですね、そのように命を持ってるんですよ。御言葉が私たちを生かしてくださってるんですよ。イザヤ書の55章の10節から11節にこういう言葉があります。神様の言葉がですね、どんなか力を持ってるかをがここで、分かると思います。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たすと記されています。神様の言葉は命の種であって、適切なところに適切な時期にまかれれば必ず芽を出して成長して多くの実を結ぶんだと。成長させてくださるのは神様であり、私たちはそれを信じてですね、自分が種になればいいんです。御言葉の種をまき続けるんですよですね。本当に伝道には苦労があります。いろんなチラシを配ったりいろいろとするけども、なかなか実らない。しかしですね、本当に御言葉を聞いたことによって自分自身を見直すことができました、励まされました、そんな言葉をいただきますとね、本当に嬉しくなりますよね。実際に御言葉を聞いていただいて、本当にそれから聞き続けてくださっている方々の本当に笑顔を見てますと、本当に嬉しくなりますよ。本当に伝道とはこういうことなんだと、私たちがうまく 伝えることができなくても、皆さんのお心一つ一つの中にはですね、いろんな形で変えられて芽生えているんだなと、確かなその兆しをですね、この思うと本当に嬉しいです。私はこの川口教会の牧師として、満18年を、あと一月で迎えようとしています。本当にどれほどの働きが、できたのかですね、本当に、あっという間の出来事ですからですね、成果はどうかと聞かれた時にはじくじたるものがあるんです。しかし今私たちの教会はですね、説教を通じて、あるいは政権祈祷会、あるいは教会学校、あるいはですね、家庭集会のですね、この、神様の言葉の学びを通じてですね、それに頼って教会を形成しようとしております。もし私たちがこの神様の言葉、聖書から離れなければ、今私たちの巻きつつある種はですね、必ず芽を出すんだと、そして成長して豊かな収穫の時を迎えることができるんですよ。そう信じていきたいと思います。ルカ8章は私たちに告げているんです。そのようにして福音の種をですね、これから春がやってまいりますですね、巻き続けて、参りたい、願うものであります。皆さんの上に主の御恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、立春を迎えてまたこのようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。私たちは常にあなたからいただいた種、福音の種が豊かに実を結ぶのも私たちが良い土地であることだと信じます。どうか主よ、良い土地となりますように、どうか私たちを導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。